主は今招いておられます。しかし誠の礼拝する者たちが霊と真実をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。詩編賛美歌29番、天の御民も賛美いたします。詩編29番、皆様お立ちください。お座りください。 司会者がお祈りいたします。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。愛する天の父の神様、皆をあがめて感謝いたします。この一週間も私たちを守り、そして今御前にこのように礼拝を捧げることを許してくださり感謝いたします。今平和誠実礼拝を捧げております。神様、さまざまな困難の中にこのような礼拝を捧げておりますけれども、この地球の上ではさらに悲惨な争いが絶えないことも私たちは知っております。どうぞここで生かされているものとして、それに対してどう考え、どう生きるべきかを教えてください。あなたがすべてのことを支配してくださることを知っておりますから、絶えず御前に祈りを捧げるものとしてくださいますようにお願いをいたします。主よ、今日御言葉を取り継いでくださいます川原崎牧師を豊かに満たしてくださり、神様ご自身が聖書を通して私たちに語ってくださいますように、聞く私たちの心を整えてそれを受け入れるものとしてくださいますようにお願いいたします。また礼拝のために奉仕をする私たち一人一人を整えて、この御用を全うすることができますように導いてください。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5-A でございます。させたまえ、御国を汚せたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みにあせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。購読詩編、詩編の91編の1節から16節を購読いたします。司会者が1節をお読みいたします。歌手の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様1節ずつ交互にお読みいたします。詩編91編は旧約聖書の912ページでございます。詩編91編、意図を高き方を隠れ場とする者は全能者の陰に宿る。
私は主に申し上げる、我が隠れ場、我が城、我が神、我が頼みとする方と。
まことに主はあなたを救い出してくださる。鳥を取る者の網から、死に至る疫病から。
主は羽であなたを覆う、あなたはその翼のもとに逃れる。
主の誠は
大盾、小盾、
夜脅かす者も昼飛び来る矢もあなたは恐れることはない。
闇に忍 ビルに沿う龍馬も、
あなたの傍らに千の人が、あなたの右に万の人が倒れようとも、その災いがあなたに及ぶことはない。
あなたはただ目を伏せて、悪しき者の受ける報いを見る。
あなたは我が逃れ場である主、意図た高き方を住まいとした。
災いはあなたに降りかかることはなく、病もあなたの天幕に近づくことはない。
主はその使いたちに命じて、あなたのすべての道を守られる。
彼らはあなたを両手で支え、足が石に当たらないようにする。
あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と大蛇を踏みにじる。
彼は私を慕う、私は彼を助け出そう。彼は私の名を知っている、私は彼を守ろう。
彼が私を呼び求めるとき、私は答えよう。苦難のときには彼と共にいる。彼を助け出し、誉れを与えよう。
長寿を授けて彼を満たし、私の救いを見せよう。
それではお祈りをいたします。最初に塚本さんにお祈りをしていただきまして、続いて皆様でお祈りいたしましょう。
神よ、私の祈りに耳を傾けてください。私の願いから身を隠さないでください。私に心を向け答えてください。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。8月の第1日、この1日の聖日に、こうして集い祈ることができますことを、まず心から感謝を申し上げます。世間ではコロナの第5波と騒がれ、多くの方々が苦しみの中にあることを思います。その中でも若者の中にいて、若者と語り、若者と一緒にいると、彼らの目がうつろであることに気づきます。どんなに空騒ぎをしても、心の中がカラカラに乾いていることを感じます。彼らには長い人生の中で大きな夢を見、しっかりと歩んでいくという力が本当に乏しくなっています。それは神様を見ない、聞かない、信じようとしない、そうしたところから全ての物事が出発している。そのことは本当によくわかります。その若者に、今この国を支えていく若者にが一番コロナの中で今苦しんでいるということを、日に日にその数が増えているということを心から憂いています。どうか主よ、あなたは身を隠さないでください。この国を支える若い子たちを、若い人たちをどうか守ってください。そして神様、あなたのもとに集うことができるように、あなたが一方的に作り変えてくださいますように、用いてくださいますようにお願いをいたします。またこの暑さの中で本当に、苦しんでいる高齢の方々、病院の中で本当に、共に礼拝をしている方々、お家で礼拝をしている方々、いろんな方々がいらっしゃることも重ねて思いますけれども、すべてあなたが力づけ、勇気を与えてくださって用いてくださることを信じてありがとうございます。またこの礼拝を支えてくださっている多くの方々の尊いご奉仕、そして先生の御油に注いでくださって通り良き管として、今日私たちが知らなければならない御言葉をあなたが伝えてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ身を隠さないで私たちにその御顔を向けてください。一切を委ねて感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。 それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書ガラテヤの信徒への手紙3章6節から14節、新約聖書の339ページでございます。ガラテヤの信徒の手紙3章6節から14節。
ガラティアの信徒への手紙3章6節。それはアブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたと言われている通りです。ですから信仰によって生きる 人々こそアブラハムの子孫であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とされることを見越して、すべての異邦人があなたによって祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰による人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されるのです。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守らず、これを行わない者は皆呪われると書いてあるからです。律法によっては誰も神の前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しい人は信仰によって生きるからです。しかし律法は信仰をよりどころにしていません。律法の掟を行う者はその掟によって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。以上であります。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93、41、使徒信条 A でございます。賛美歌93、41、A、 皆様お立ちください。天地を作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生き返って生きる者と死ぬ者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、特性の命を信ず。アーメン。お座りください。川原崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、宣教祝福のもとへとなってと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。すべてのものを創造され、命を与え、ご支配しておってくださいます主なる神様、あなたを心から賛美いたします。主イエス様の十字架と復活によって、私たちを罪と死と滅びから救い出し、あなたとの交わりに預からせてくださり、聖霊の導きをいただきながら歩むことを許し取ってくださいますことをありがとうございます。この原点にこうした礼拝の旅ごとに立ち返らせていただき、確認させていただき、その豊かな恵みに預からせておってくださいますことをも改めて感謝します。 今日初めて来館された方、共同していらっしゃる方々、すべての生徒もあなたに招かれて礼拝を捧げております。その一人であることを覚えながら今ここにおります。また礼拝を捧げております。あなたを信じ仰ぎ、信頼し、従う喜びの時とさせてください。教会には国家と世界に対し、その指導者たちのために取りなす、そして祈る責任を締め、その使命をいただいております。こうした方々も神を恐れることを学び、すべての問題に公平に図り、賢く実行できるようにしてください。コロナ禍がまだ進んでおります。知恵と助けをいただいて速やかな対応ができますように、そして収束へと向かわせてください。私たちが真実と公義を失わずに、平和と秩序を保ちながら、神の御心が地に行われますように、どうぞお使いください。平和の器とし、福音そのものと愛の種をまくために使わせてください。改めてあなたからの問いかけとチャレンジをいただいております。私たちは神様に差し出せるものを最初から何も持ち合わせておりません。ただ神様が私たちに全てを与えてくださいました。ですから、あなたのために、人のために、自分たちのために用いることを許しておってくださいますから、正しく用いさせてください。この時も病床にあられる方々を顧み、恵みをもって癒しと回復と回復の技を成してくださいますように、心穏やかにして主よ、あなたに信頼いたします。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。礼拝順序の最後は祝祷で終わっております。まあ、その後に報告、これも礼拝順序の大切な位置づけがあるんですが、まあ、祝祷で終わるということで、まあ、祝祷というのは本来牧師が祝福の言葉を告げるというのが本来の意味合いなんですね。民数記その箇所、これから私今日いくつか旧約聖書を開きますが、全部宣教師に書いてますから、見ていただける、また聖書を開いてくださっても結構かと思いますが、祝祷と言われるものの一つに、旧約聖書の民数記の6章の24節から26節、アロンのまた祭司の祝祷、祝福という、これはとってもいいものだと私は思っているんですが、少しお読みいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔の光であなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平和を賜るように。普段はコリントの信徒の手紙2の13章の13節をもって、まあ、祝福を告げておりますが、この旧約聖書の民数記6章24節から26節ととってもいい祝福を告げる言葉です。私たちの日々の生活はこの祝福を受けたところから始まります。この聖書のこの礼拝ですが、そして祝福のうちに一周の歩みが作られてまいります。主が御顔を背けられることなく、主が共におられるということですが、祝福のうちに恵みと平和のうちに歩むことを祝福、そうできるように祝福してくださるということですね。時にその祝福の中で私たちは地上の使命を終える時があります。その祝福の中で病との戦いの中に、そこに置かれる場合もあります。この教会でも私何かのことは経験してきました。その祝福を神様からいただいて、祝福の源となった代表的な人が今日取り上げる旧約聖書のアブラハムです。もしというか、聖書をお持ちの方はこう、まあ、開いて聞いてくださるのが一番嬉しいんですが、創世記の12章の2節を開いてください。お聞きになってくださっていいと思いますが、アブラハムが召しを受けたところの言葉です。 創世記12章2節お読みします。私はあなたを大いなる国民とし祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福のもといとなる。神様がアブラハムに、私はあなたを祝福するとおっしゃる。その祝福を受けたあなたは祝福のもとい源となる。日本で明治の最初に宣教師たちが来まして、日本の聖書に最初に翻訳された元訳聖書という、なかなか今手に入らないんですが、いい翻訳されているんです。まあ文語帳ですが、恵まん、恵みとなるべし、祝福を恵みという言葉に、まあ同じほとんどほぼ一緒の言葉なんですが、神様が恵む、だからあなたは恵みとなるんだということです。あなたを祝福すると言われた神様は祝福の源とするとおっしゃったんですね。私たちはこのアブラハムを信仰の父として知っています。さて今日開きましたこのガラテヤの信徒の手紙、どうしてもその辺から語る必要がありましたので今触れましたが、今日の箇所は前回に引き続きまして、そのアブラハムが登場します。お気づきになられた方あるかと思いますが、括弧書きが6箇所出てくるんです。これ全部旧約聖書からの引用です。今日いちいち開ける時間がありませんので、大事なところだけ語りたいと思いますけれども、あのレビ記の中から、モーセ五書と言われた旧約聖書のレビ記の中から、また申命記の中から引用されておりますが、パウルはなぜここでアブラハムを引用したかと言いますと、パウルがここで大事な福音を語り伝え、それに生きることを進めている、それは私から始まったんじゃないんだよ、ちゃんと旧約聖書から最初から言われていることなんだよということを、まあ、確証、証明するために語っている。旧約聖書は旧約聖書、新約聖書は新約聖書でしたと、そういうことじゃないんです。旧約聖書が語る福音だよって言っています。何度も繰り返しますが、このガラテア地方の教会の人々に、クリスチャンたちの中にですね、イエス・キリストを信じるだけでは救われませんよ、行い、割礼を受けて、律法も守らないと救われないんですよという、そういう考えが忍び込んでいました。いやそうじゃないんだということをここまでも語ってきました。これからも語るんです、しつこいぐらいに。ここでパウロはその語ることに対して、旧約聖書見てみなさいよと言っています。アブラハムという人を根拠にして福音を明らかにしようとしているのが今日の箇所であります。なんかややこしい言葉がいくつか出てまいりますが、できれば丁寧にまた分かりやすくと思っております。まず6節から9節ご覧ください。もう一度言いますが、パウロが語る、まあ、いわゆる一言で言うのは行いによってではなく、ただ主イエスキリストを信ずる、その十字架の救いの御業を信じるだけで神様に受け入れられるのです。義という言葉が出てまいりますが、正しい、まっすぐなものと認められるのです。この福音はパウロが考え出したものじゃないんです。もうイエス様はこの地上に来られる、もっと前からすでにアブラハムにおいてそのことが明らかにされているのです。先ほども紹介しましたが、創世記の12章の2節に、祝福のもといとすると言われたとき、その後祝福のもといですが、それ引き継ぐ人がいるわけですね。あなたが出発点ですよと、それを明確に目に見える形で見せなさって明らかにされたところ、まあこれも開いてくださればうれしいんですが、創世記の15章の5節6節、このあたりは長らく教会に来ていらっしゃる方は知ってらっしゃる方も多いと思いますが、読みますので、そのように神様がアブラハムに約束されたんですけれども、なかなかそれどういう形でどういうふうに表されるんですかということを、神様に、その約束はどのように実現されるんですかということを問うたときに、創世記15章、本当に開いてください、大事なところですので、5節6節、まあ、私言いますとこうあります。まあ、アブラハムとの契約とありますが、5節以降、1節から見たいところですが、5節6節言いましょう。主は この時まだアブラムと言われてたんですが、主はアブラムを外に連れ出して言われた。天を見上げて星を数えることができるなら数えてみなさい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。次です。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められたとあります。明確な祝福を天を仰いで見てみなさい。見せていらっしゃるんです。そういう約束を与えられた。そしてアブラハムはそう語られる主を信じた。主はそれを彼が正しいもの義と認められた。ここでアブラハムは主なる神様に絶大な信頼を置いたんです。ああそうか、私たちも天の星を見ないかんのか。私たちはアブラハムに対してはその天の星を見て、このようにあなたの続くものを見、このような星の数のようにするぞと言われた約束を見て信じて、彼がそれを義と認められ、私たち何を見るでしょう。ガラテヤの信徒の手紙書いてください。ここは先行判断です。3章の1節見る必要がある。ガラテヤの信徒の手紙戻ってください。彼らが見てなかったものがあるんです。ああ愚かな、3章の1節ですね、先行開いたところです。ああ愚かなガラテヤの人たち、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にはっきりと示されたの。誰があなた方を惑わしたのか。十字架のイエス様を見上げよって言ってる。これが祝福だって言ってる。それをあなた方も信じた。それをあなた主は義とされるっていうことです。私たちクリスチャン、また多くの方々もまたこうした話を初めて聞かれる方も、どうしても真面目な方多いんで、いつも自分を見るんです。私もすぐ自分、ああ、私はこうだ、ああだ、足らないとかね、よかったとかいろいろ見るわけですが、自分自身を見つめるんじゃなくって、イエス様を見上げて、信頼をそこに置くんだって言ってるんです。だってね、ここは聞いておいてくださって結構です。歌詞は変えておきましたから、宣教師に。この後、創世記の15章の後の17章の9節以下に、初めてあなた方は神様との契約の民であるその印として割礼を受けている。割礼を受けたから義と認められたんじゃない。信じたから義と認められた。その後割礼を受けた。それから約400年後、後でも触れますが、モーセを通して律法が与えられた。それらが与えられる前に主を信じて、ガラテヤの信徒の手紙に戻ってください。7節、そうすると7節に分かってきます。6節7節もう一度見ますね。それはアブラハムは彼を信じた。それが彼の義と認められた。これ15章の6節でしょ、と言われている通りです。次7節、ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子孫であるとわきまえなさい。つながっていく。アブラハムこそ信仰の父だよ。あ、そうか、アブラハムと同じユダヤ民族だけなのか。いいえ、そうじゃありません。8節ご覧ください。聖書は神が異邦人を信仰によって義とされることを見越して、すべての異邦人、私たちも含まれます、あなたによって祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。これは、この括弧は先ほどの創世記12章の2節の引用です。ちょっとこう日本語の翻訳の仕方違いますけれど、すべての異邦人の父であることを明らかにされた。信仰によって神様に受け入れられ、義とされ、正しいものとされる、このメッセージですから。繰り返しました、パウロが初めて言ったんじゃないんです。パウロの神学とかね、そういうことじゃない。まあほら、これは神学となるんですが、すべてアブラハムがその証人だよと言っています。それゆえに9節、今日の中心聖句とさせてもらいました。14節でもよかったんですが、9節、それで信仰による人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されるのです。あらゆる祝福をアブラハム受けたように、信仰による人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されるのです。信仰というパイプを通してあらゆる祝福を私たちに注がれて、 もう一度言います。私たちはイエス様をあの十字架を追うことができる。ちょっと具体的な話をした方が分かりやすいかなと思うんですが、一人の今はこの人も牧師教職になっているんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんもクリスチャン、そのご両親、その、生まれた子供さんと、クリスチャン、多くのクリスチャン家族なんですが、孫になる、おじいちゃんおばあちゃんはもちろん孫ですが、ああ僕と子はもうこうしてクリスチャン家系だから、もう神様の祝福いただいてるんだ、あとはやりたいことやって自由に歩んでいこうとずっと思ってた若者がいました。ある時その教会の牧師先生が、これも聖書を書いてきましたが、マタイによる福音書の3章のこの29節かな、一言、我々の父はアブラハムだなどと思ってみるなと言われたそうです。彼はその時に、おじいちゃんおばあちゃんもお父さんお母さんも、いや親族関係みんなクリスチャン、でもアブラハムの、私の父はアブラハムだなどと思ってもみるな、誤解しないでくださいね、そのアブラハムの関係にあるのは祝福なんですよ、でもやっぱり一人一人なんだということ。何が言いたい、肉の家系とね、信仰の霊の家系は一つであることはもちろんいいんですけれども、やっぱり一人一人なんですよ。どうぞ今日第一礼拝クリスチャン家庭の方たくさんいらっしゃる、本当に大きな喜びですよ、感謝してください。私もクリスチャン家庭に生まれとったら、もっと早くクリスチャンになっとったらなとこう勝手に思い込んでる、それは祝福です。クリスチャンホームで育ち教会に集うことは幸いです。でも真の意味でのアブラハムの子は一人一人がイエスキリストを信じ、イエス様によって義を受けた一人一人なんです。どうぞ日本イエスキリスト教団の神戸中央教会に属する、これは幸いです。私は本当に幸いだと思う。14年ご奉仕させていただいて、もうちょっと許されると思ってるんですが、本当に幸いだなと思う。課題はあるかもしれません。課題のない教会なんてどこにもありませんから。本当に幸いだなと思う。でもね、今年の教会の標語じゃありませんし、このガラテヤの信徒の手紙2章でずっと語ってきましたけれども、私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きているのである。今私を愛し、私のために自分ご自身を捧げられた神のこの真実によるのですという、このガラテヤの信徒の手紙の2章19節20節がお題目になっていなければなと。実質なんですよ。ああこの祝福、ちょっと話は先に進んだようでありますが、この約束の祝福、特に預かっているということですね。さて時間が進みますから続いていきましょう。ガラテヤの信徒の手紙3章の10節以降にガラッと話が変わるように見えますが、続いているんです、10節ご覧になってください。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守らず、これを行わない者は皆呪われると書いてあるからです。おいおい、今日のところ呪いという言葉が出てくる。いやですね、呪いとたたりというのは日本文学の中でも一番みんな嫌がる。でも呪いと書いてある。参考まで申し上げますが、この10節の括弧書きというのは申命記27章の26節、詳しくまた他のも見たらすぐ分かりますので、からの引用です。律法というのは皆さんご存知のように、アブラハムの時代から約400年から500年近くの後にモーセを通して語られましたね。出エジプト記、レビ記、申命記に至るまで、創世記から始まりますが、書かれていることですが、ですからこれそのことを考えてもですね、律法を守ることによって義とされるんじゃなくて、もうすでにその400年以上前にアブラハムが信じて義と認められたわけですから、その時間的な流れからしても律法を守るということにならない、神から受けられるということではありえないわけですね。 この間もちょっとご質問いただいた方からちょっと言っとかないかんと思ってちょっと脱線しますが、立法なんかどうでもいいって聖書言ってませんよ。これだけはっきりしておきます。立法は素晴らしいものなんです。私は本来ここローマの信徒の手紙から語るべきだったなと思うんですが、ちょっと時間がないので許してください。箇所だけ、宣教師に書いてきましたが、パウルが一番こう戦ってたから、ローマの信徒への手紙のですね、7章の12節14節あたり見ますとね、立法は聖なるものだと言ってますよ。正しいもの、良いもの、いや17章の、ね、14節言うと霊的なもの、本当に神様が必要とされるものなんだ、霊的なものだ。立法はね、祝福に反するもの、本来祝福に反するものじゃないんです。ただ立法を 100% 完全に守って生きることによって、それができたら神様の祝福なく歩めるんです。でも誰一人として心の状態まで全部見て、ああ立法、例えばパウロなんかその、ローマの信徒の手紙の7章の7節と言いますと、立法があったから私は罪が分かったんだと言ってます。立法の中でモーセの10回ですね、今教会学校の先生やジュニアの先生が10回学んでますけど、大いにいい学びだと思いますが、ありがなかったらむさぼるなって言われて、むさぼる生活をずっとしてたんだと言ってます。私たちはこの旧約聖書に明らかにする律法を 100% 完全に守っていたら神様は祝福されるんです。ところができないから、律法がモーセ、パウロじゃないですけど示されると、お前はなんという罪人なんだってぐさぐさくるんです。なんという汚れたものなのかと責められ苦しむ、世の生徒はそこから始まったの。私でも大なり小なりするところ通ります。要はね、立法を守るべきか否かではなくって、人は立法を守ることによって神の前に十分受け入れられる生き方ができるかどうかを問いかけて、できませんなんです。積極すらできないと呪いだって言ってます。呪いの対象です。祝福の対象じゃない。もう私たちは呪いの対象で終わるんですか。ガラテヤの信徒の手紙、今日開きました3章の13、14、そこ開いてください。ここが中心生活だとすべきかもしれません。14節が13節、14節もっぺん見ましょう。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちの律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものも皆呪われている、これも申命記のからの引用ですと書いてあるからです。14節、それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。皆さん、イエス様がこの呪いを一身に受け取ってくださった。もういいですよね、言わなくても。十字架で叫ばれたでしょ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。あれが呪われた姿です。もしイエス様がおられなかったらって、こんな家庭の話する、イエス様がここで叫んでくださらなかったら、私たち呪われる対象なの。嫌だな、教会で呪いって。この事実を私たちは直視しなければなりません。イエス様は祝福とは全く別の呪いを十字架で受け取ってくださった。その状況に置かれた私たちに代わって、ここは身代わりだ。十字架で呪われてくださった。それは私たちが呪われるのではなくして、許され、罪が許され、神様との交わりという祝福を受けるために受けているからです。立法によって義とされるのですか、信仰によって義とされるのですか。どっちか一つしかない。私たちは正しいものは信仰によって生きるからですと注意ですよ。だから信仰なの。時に私たちクリスチャンには3つの誘惑が来ます。1つは
律法を恐る恐る守ろう。真面目な人はそう思われると思う。また二つ目には、強制されたものとしていやいやながら守ろう。父母を敬ってなかった、いやいやながら。いや、もっと三つ目には、自分が素晴らしく律法を実行しているかを誇るために守る。全部違うんです。まあ、具体的な話のいいと思います。私はこの暑い最中、主にある生徒の皆さんが、まあ、ある方は1時間もかけてこの礼拝に来てらっしゃる。牧師はいいですよね、上に住んでるんですから。いくら4階が暑いって言ったって皆さんと違うと思います。いろんな意味で礼拝を捧げるっていうこと、私の他に何者も神としてはならない、もう戒めでしょ。だから礼拝を捧げています。捧げることにおいて、献金において、祈ることにおいて、奉仕を捧げてくださることによって、私は時々皆さんとお交わりしている中で、先生感謝ですよ、感謝ですよとおっしゃってください。十字架を生きて見せておってくださるなと思います。感謝ですよ。十字架を生きて見せておってくださるな。イエス・キリスト様とその十字架の身代わりの死、贖いを通して神様に受け入れられたからこそ、神様への感謝の応答が始まる。暑い最中でも、まあ、健康上ね、来れない方々もいらっしゃるので一律に言ってはいけないと思いますが、いろんな形で礼を捧げておりますけれども、感謝の応答が始まり、感謝の応答の日々があります。捧げ物だってそうですよね。奉仕だってそうです。愛に生きることだって、その神様への感謝、御心の表れとして実会にあるから喜んでしたね。もう一度、私たちは祝福のもとへとされていることを、イエス・キリストの上に、あのアブラハムを植えた一緒の祝福をいただいているんだことも、もっと感謝したいと思います。本来ならば呪われるところを祝福に変えてくださったのはイエス・キリストご自身であり、十字架であったということを、ここいっぱい感謝して、ああ感謝の日々が作られてまいりますように。またこの暑い最中ですが、ここからコロナ禍の中にありますけれども、使わされていきたいと切に願うのであります。お祈りいたします。真実の限りを尽くされる主よ、イエス様ご自身と十字架を信じ仰ぎ続けます。いかなる時にも主に信頼します。こうした十字架の恵みに預かりつつ、十字架を深く覚え、喜んで感謝を持って担うことにも富ませてください。心からなる感謝、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にそのところを祈りの場とさせていただきましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は8月1日、8月の第一聖日であります。ここ1年よ、もうこうして牧師がご紹介させていただくという形を取らせていただいておりますが、8月に誕生日を迎えなさる方、どうぞそのところにお立ちいただけませんでしょうか。幼子の方も含めて、もし今日初めていらっしゃった方で8月生まれですという方、遠慮なくお立ちくださいませ。修法の礼拝順序にも書かせていただきましたが、今日はペトロの手紙1の5章10節の言葉をお読みし、お読みさせていただきます。1ペトロの5章10節です。お読みいたします。あらゆる恵みの源である神、
キリストを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で癒し、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。ペテロの手紙1、5章10節です。お祈りをいたします。尽きることのない恵みを注ぎ続け、主イエス様の贖いと復活の豊かな命によって、主はいかなる時にも共に歩んでくださることを覚え感謝をいたします。続けて、恵みから恵み、信仰から信仰へと導いてくださり、一人一人がそれぞれの持ち場立場において平和の使者、和解の使者としてお持ちください。主を恐れ敬いつつ、主との生きた交わりに預かり続け、互いに使い合う教会の交わりとご家庭の交わりを豊かなものにしてください。続けて、お一人お一人の霊と心と体とお守りくださるように、感謝とともにこの願いを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、あと司会者の方よろしくお願いいたします。
この後、賛美歌を賛美し献金へと続きます。それでは賛美歌441番、信仰をもてを賛美いたします。賛美歌441番、皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。それで、信仰による人々は信仰の人アブラハムとともに祝福されるのですと。愛する天の父なる神様、皆をあがめて心より感謝をいたします。この2021年も8月に至るまで、あなたの守りの中で今あることを覚えて感謝をいたします。私たちは生まれながらにして肉のものである、あなたの怒りを飼うものでした。しかし、私たちがあなたを知る前から、あなたは私たちを一方的に愛してくださって、一人子である主を十字架にかけてまで愛してくださって、私たちの和解の生贄として捧げてくださいました。このことを信じることによって、私たちは神の子とされ、アブラハムの子孫であると呼ばれることができるようになっている、この幸いをありがとうございます。日々の生活の中で思い悩み、落ち込み、どのような時にも、どのいついかなるどのような時にも、どうしよう、私たちはあなたを仰ぎ、あなたに祈り、あなたに感謝をし、あなたに栄光を期す者として日々の生活を送らせてくださいますように、どうしよう、私たち一人一人の信仰を固く守ってくださいますようによろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金を捧げいたします。どうしよう、あなたが幾倍にも増してあなたの御用のために用いてくださいますようによろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人も、神様どうぞ毎朝の生活を支えてくださいますようにお願いいたします。感謝して愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
お座りください。総額のうちに献金をいたします。 唱詠29番、知事子聖霊の賛美いたします。唱詠の後に川原座牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
父子聖霊の一人の主よ、栄えと力はただ主にあれ。常しえまで。アーメン。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。